まり第658号2008年12月号です。いつもの年より少し遅れていた紅葉も美しい盛りを終え、木々はすっかり葉を落として、早くも初冬の佇まいの感じがします。12月の声を聞くと、キュッと身が引き締まる思いです。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は、鶴がいっぱい来ますようにと、11月13日、東山城小の5年生48人が、長浜干拓で鶴のデコイを設置した写真です。1週間後の20日には、早速真鶴庭が飛来し、デコイの効果がてきめん。周囲には餌がまかれ、準備万端。鶴さん待っていますと、デコイを囲んだ児童たちの笑顔がいっぱいです。今月の主な内容、特集市民リポーターが行く障害者の自立を目指して、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、子ども話し方大会となっています。
特集市民リポーターが行く障害者の自立を目指して、地域の中でさりげなく。12月3日から9日までは障害者週間です。障害や障害のある人に関する国民の関心と理解を深めるとともに、障害のある人の社会参加への意欲を高めるための週間です。現在、障害者自立支援法に基づき、居宅サービスや日中活動、就労支援の充実が図られています。多様なサービスを組み合わせて利用しながら、地域での自立した生活を目指す障害のある人が増えています。そのような中、障害のある人でも地域生活を可能にする新しいタイプの施設が伊万里市内に誕生しました。今年4月にオープンした福祉ホーム、ビラ・ラズリは、特に身体に障害のある人に配慮した作りで、最小限の支援を行う管理人を配置した身体障害者向けの賃貸住宅です。九州でもまだ数が少なく、佐賀県内では初めての施設です。これまで施設に入所せざるを得なかった人でも、地域生活を可能にできるものであり、利用者は入所ではなく入居しています。この福祉ホームは、一部屋一部屋が各入居者の家なのです。障害のある人が地域で自立して生活するためには、このような家となる施設の整備などが不可欠です。加えて、地域の皆さんの隣人としてのちょっとした心配りや支援が大きな支えになります。障害のある人が地域に溶け込み、地域の中でさりげなく暮らすことについて、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。個人ボランティアとして活動している二里町干拓の池田克幸さん64歳が、市民リポーターとして二里町福物ビラ・ラズリの入居者の生活を密着リポートしました。左手足の障害で身体障害者手帳2級を持つ梅木克義さん52歳の自立と支援の在り方を紹介します。今回訪ねたビラ・ラズリで、ユニバーサルデザインの考えに基づいたものや、ちょっとした工夫を見つけました。このユニバーサルデザインとは、あらかじめ誰もが使いやすくなるように配慮しながら、製品や建物、情報や サービスなどを作っていくという考え方を言います。調理場は流しの下を広く開けるなど、車椅子でも作業しやすいようにしてあります。浴室はいくつもの手すりや浴槽の縁を低くするなど、入浴しやすくなっています。家電などは洗濯機の操作方法やボタンを押す順番、炊飯器でのご飯の炊き方など、あちこちにラベルやメモが貼ってあって、わかりやすいよう工夫されています。今後、障害者や高齢者、妊婦、子供を連れた人、外国人などを含めた全ての人に配慮したユニバーサルデザインが増えていけばいいですね。これから私、池田が梅木さんにインタビューします。ヴィラ・ラズリでの普段の一日の流れを梅木さん教えてください。
はい、今年の4月から福祉ホームヴィラ・ラズリに住んでいます。朝7時に起きて朝食をとり、その後就労継続支援施設ジョブセンターピシャットに出勤します。昼食は仕事仲間とここで食べて、午後3時に仕事を終え帰宅します。買い物や掃除を済ませ、夕食の準備をして、ホームの仲間と楽しい夕食をとります。その後8時に入浴し、9時半ごろには就寝しています。
夕食の準備などはすべて一人でしているのですか？
ご飯は自分で炊飯器で炊いていますが、おかずはヘルパーさんに作ってもらっています。
洗濯は？
斜めドラム式の洗濯機が2台あり、自分で洗濯をしています。掃除はヘルパーさんにお願いしています。
外出などの介助は？
月1回程度通院しており、椅子や車から降りるときは関節が痛いので素早く立てません。自分の用事で近いところは一人で歩いていきますが、遠くへ行くときはヘルパーさんと。市役所でのサービスの手続きには管理人さんと一緒に出かけます。
部屋でも絵は描くのですか？
いいえ、ほとんど描いていません。ピシャットで仲間や職員さんたちと仲良く話をしながら描いています。
施設の生活と比べてどうですか？
できることは自分でやるヴィラ・ラズリに入居して暮らす方が生活に張りがあり、毎日が楽しいです。
ピシャットでの作業内容について教えてください。
絵を描いたり、手提げ、小物、カレンダー作り、そしてパソコンでのハガキの制作、販売を行っています。
ハガキやカレンダーの絵はどれもいい表情で、笑顔でいっぱいの楽しい絵になっていますが、梅木さんが絵を描くようになったきっかけは？
雨で外での作業ができないときに、たまたま絵を描いてみたらいい絵が描けました。職員さんから笑った顔がいいと言われて、それ以来笑った顔ばかり描いています。
絵を作成するようになった前と後での違いはありますか？
毎日が充実しており、一日一日がとても早く感じます。職員さんから以前に比べ表情が明るくなったとよく言われます。
買い物など外出したとき困ったことはありますか？
ヘルパーさんと一緒に行きます。私は困ったことは特にありませんが、電動車椅子を利用しているホームの仲間は一人でコンビニやスーパーまで行っています。店によっては通路が狭かったりして、店内を回ることができず、店員さんに頼まないといけない時があるそうです。他のお客さんに邪魔にならないようにいつも気を使っているようです。
ここで二里町大里でコンビニ店経営をされている力武明美さんを紹介します。介護職を辞めて開店しました。障害のある人たちに関心を持っています。店内も通路を車椅子が通れるようにスペースを広く取り、トイレも車椅子と介護者が 一緒に入れるように広めに設置しています。洗面台も車椅子で使用できるようにしています。雨の日は床が濡れると少し滑るので注意しています。店員にも障害のある人の気持ちになって接するよう指導しており、買い物しなくても遊びに来てほしいと思っています。地域の一人一人が障害者の人たちにさりげない見守りや気遣いをできたらいいですね。以上、力武さんでした。梅木さん、地域の行事などには参加していますか？
はい、二里町の有田川カーニバルにホームのみんなで毎年参加して、練習をした歌を披露したりしてみんなで楽しんでいます。また有田町の車椅子セラミックロードレース大会などに参加している仲間もいます。皆さんの温かい声援や応援をもらって頑張っています。
ビラ・ラズリの仲間から見た入居後の梅木さんは、生活が活気づいて以前より表情や行動がはつらつとされています。就労では外仕事や絵を描くのが楽しみなようで、毎日休まずに通われています。またヘルパーさんが作ってくれる家庭料理が何よりの楽しみとなっているようです。私たち自身も含め、周りのいろんな人たちに助けられながら、地域で安心した生活ができることを感謝しています。リポートを終えて、今回の取材先のビラ・ラズリ、ラズリとは瑠璃色で光り輝いていること、ビラとは森の家という意味だそうです。リポートを通して自立と支援について考えさせられました。私自身もいろいろなボランティア活動に参加させてもらっていますが、障害者、健常者、誰であっても自分の能力に応じて自分のできる限りの自立、努力を心がけることが一番大事であることを改めて感じました。そして自立ができる人たちは、自立が難しい人たちに支援をする必要があると思います。そこで重要なのは、困った時にお互いに助け合うさりげない支援でなければならないと思いました。確かに入居されている皆さんは生きがいを実感し、ニコニコとした素晴らしい笑顔で元気に輝いて見えました。今後私自身もボランティア活動を通して、こういった笑顔の人を一人でも増やしていけたらと心から思います。私はボランティアとして、重度の障害者で在宅療養されている人たちのグループ、のぞみの会のお世話をしています。会員の皆さんはなかなか外出しにくく、家の中での生活ばかりになりがちですので、本人だけでなく家族の人たちも、私たちボランティアと一緒に外へ出かけて、ショッピング、バスハイクなどいろいろな行事でリフレッシュされています。ボランティア活動への参加については、直接参加する方法のほか、私みたいに社会福祉協議会に個人ボランティアとして登録する方法があります。登録すると、社会福祉協議会への依頼に応じたさまざまな活動に参加ができます。自分のできる範囲で、皆さんも一緒にボランティア活動に参加しませんか？以上、市民リポーターの池田さんでした。社会福祉協議会への問い合わせは、電話 22-3931、 障害のある人が利用できる主なサービスを紹介します。福祉ホーム、障害者に特に配慮した障害者専用の賃貸住宅を提供します。居宅介護、ヘルパー派遣、入浴や食事など自宅での生活全般を支援するヘルパーを派遣します。就労継続支援、一般企業などで雇用されることが困難な人に、働く場の提供や知識や能力向上のための訓練を行います。 移動支援、外出の時に同行し見守りや介助などにより移動を支援するガイドヘルパーを派遣します。安心サポート、日常生活自立支援事業。社会福祉協議会では日常生活における福祉サービスの利用援助や金銭管理などを行います。各種制度や施設などの紹介のほか、日常生活全般について相談を受ける障害者生活支援センターは月曜から金曜の9時から5時まで、電話は 23-3512 です。これで特集を終わります。
次はインフォメーション伊万里です。秋の叙勲褒章危険業務従事者叙勲がこのほど発表されました。市内の受章者は次の通りです。叙勲、旭日総工商現佐賀県労働保険事務組合連合会会長、立花町の金子重豊さん。瑞宝炭鉱商元伊万里市消防団分団長、山城町の林茂さん。褒章、黄綬褒章現有限会社建具家具工房松尾代表取締役、大坪町の松尾克美さん。危険業務従事者叙勲瑞宝総工商元伊万里市消防官大坪町の丸田正文さん。瑞宝炭鉱商元巡回医キス町の松尾清臣さん。皆様おめでとうございます。11月6日伊万里市教育委員会表彰が市役所でありました。これは学校教育や社会教育、学術、文化、スポーツの分野で市の教育の振興、発展に貢献した人に対して市教育委員会が毎年表彰を行っているものです。次は議会報告。20年第3回臨時市議会が11月10日に開かれました。一般議案2件と予算議案1件が提案され、審議の結果提出議案はすべて原案通り可決または承認されました。一般議案、伊万里市都市開発公社定款の変更、専決処分の承認。20年4月28日に発生したドメスティックバイオレンス等被害者保護支援措置を実施する中での不適切な事務処理に関して被害者への損害賠償、謝罪、事故の再発防止を内容とする和解及び損害賠償額の決定を20年10月20日に専決処分したものです。この専決処分とは議会の議決を要する要件を早急に決定しなければならない場合であって、議会を開くことができない時などに市長の判断で決定処分し、その後開かれる議会で承認を求めるものです。予算議案、20年度工業用水道事業特別会計補正予算、第4工業用水道建設事業の貯水施設建設において対策費用を追加するもので、資本的収入に13億6250万円、資本的支出に13億5422万9000円をそれぞれ追加補正するものです。東山城町の河内の集落が20年度農林水産祭村づくり部門で全国3位にあたる日本農林漁業振興会長賞を受賞し、11月23日東京で表彰式が行われました。これは
農林水産省と日本農林漁業振興会が主催し、全国の優れた農林水産漁業者や団体などを表彰するものです。河内の集落は九州農政局などが主催する農林水産祭で農林水産大臣賞を受賞し、九州ブロック代表として全国大会に推薦されていました。次は中国大連市公務研修生スーさんリポートその1、自己紹介をします。スー局です。伊万里の皆さん、はじめまして。10月20日に14人目の公務研修生として来ました。私は大連ハイテクパークの公務員で、中国国内の企業を大連市に誘致する仕事をしています。日本に興味を持ったきっかけは、中学生の時、君よ憤怒の川を渡れという映画を見たことです。その映画は中日国交正常化当時の中国で大人気でした。ですから大学では日本語を専攻し、4年間日本語を勉強しました。日本に対するイメージは進んだ国、どこへ行っても交通が便利です。趣味はスポーツと音楽。好きな日本食は天ぷら、すき焼き、刺身などいろいろあります。日本に来る前に伊万里のことを調べ、特産品が焼き物と梨だと知りました。伊万里についてみると、思っていた通りとてもきれいな町で、空気が新鮮、真面目で親切な人ばかりです。これから1年間日本語らしい日本語を学びたいです。そして日本の進んだ管理能力と日本人の合理的考え方、仕事に対する熱心さを学んでいきたいと思っています。1973年湖北省生まれの35歳、妻と9歳の娘の3人家族、現在単身赴任中です。
教育と文化。4月22日に実施された平成20年度全国学力学習状況調査の調査結果が文部科学省により公表されました。伊万里市の概況についてまとめましたので公表します。調査内容、小学6年国語 A と B、 算数 A と B、 生活意識調査、中学3年国語 A と B、 数学 A と B、 生活意識調査。この A と B の違いは、 A は知識、 B はそれを実生活の場面に活用する力です。伊万里市の調査結果、学力調査、小学校においては国語 B、 算数 B 以外は全国とほぼ同程度が上回っている。中学校においては国語 A が全国とほぼ同程度であったが、それ以外は全国、佐賀県を共に上回っている。特に中学校の数学 A は全国、佐賀県を大きく上回っている。生活意識調査、全国との比較で良好だった項目、小学校、中学校とも早寝早起きの習慣がついている、携帯電話の使用率は低い、自分には良いところがあると思っている、地域行事への参加や近所の人への挨拶をする、小学校、食事の時にはテレビを見ない、中学校、家の手伝いをする、計画を立てて勉強する、テレビゲームをする時間が短い、新聞やテレビのニュースなどに関心がある、今住んでいる地域の歴史や自然について関心がある、難しいことでも失敗を恐れないで挑戦する、全国との比較で課題がある項目、 小学校、中学校とも一日あたりの勉強時間が短い。小学校、学校の授業の予習が不十分である。家の人と普段朝食を一緒に食べている率が低い。中学校、読書にかける時間が短い。なお、この調査により測定できるのは学力のうちのあくまで一部であり、全てではありません。子どもたち一人一人の力を伸ばすために、この調査結果を十分に生かしていきます。伊万里市男女共同参画懇話会、伊万里プラザ。男女雇用機会均等法の施行から20年が経過し、幅広い分野で男女を問わず仕事ができるようになってきましたが、職場環境について考えるとまだまだと言えることがあるのではないでしょうか。労働者の個性や能力をうまく反映されないことがあるようです。また育児分担も男女が平等に仕事をしていく中で必要になってきますが、男性は子どもの行事で休暇申請を出すことに抵抗があるようです。ある男性が子どもの家庭訪問に休みを取りたいが、会社に休暇申請を出すことができない。会社や同僚も子どもの行事に男が出るのかという風潮があるからと言っていました。これは育児休業制度にも言えると思います。19年度の男性の育児休業取得率はわずか 1.56%、 17年度と比べると約3倍にはなっていますが、政府が目標としている 10% には遠く及ばないのが現状です。子どもの成長を見守ることは一生に一度しかない幸せな時間です。男性も勇気を持って育児に参加して、子どもとの絆を深めることが大切だと思います。読書の推進と文字活字の振興に貢献した自治体などに贈られる第2回高橋松之助記念文字活字文化推進大賞に伊万里市が選ばれ、10月27日に東京で贈呈式が行われました。伊万里市が推進している内読の取り組みなどが高く評価され、自治体では全国で唯一の受賞となりました。郷土の文化財、市民と文化財、松良島山寺史跡検証会、これは昭和47年に発足しました。現在の会員数は約1400人です。会では東山城町河内野にある山寺史跡を800年以上前から約500年間も九州西北部を治め、地域住民に恵みをもたらした松良島の遠祖を祀った地であり、遠祖を慕う地域住民にとってまほろばとしての精神文化が保たれているところとしています。そこで山寺史跡とその関連史跡の保存や整備、並びに松良島についての研究成果を市民へ広め、山寺史跡への理解を深めてもらうことを会の事業の基本方針にしています。主な活動は毎年12月1日に松浦島遠祖祭りを行っています。当日は回向のほか、大念仏の奉納や史跡案内などがあります。このほか平成19年には松浦源氏創世記遺跡山寺の復刻版を発刊し、今年は史跡内の案内板の整備などを行っています。山寺史跡の価値を広めるとともに、地域住民を結びつけるシンボルとして史跡を活用しているのです。みんなの広場です。10月22日、 松浦町桃の川の諏訪神社に200年続く記載しめ縄切りが六路峠でありました。10月31日今年度3回目の伊万里ロマン大学が市民会館で開かれ、この日講演した元宮城県知事の浅野志郎さんは、今のねじれ国会や政治と金の問題などを詳しく解説、誰のための民主主義なのか、これまでのお任せの民主主義ではなく、諦めずにもっと一人一人が政治について関心を持ち、地方分権を進めていく重要性を熱く語りました。11月2日やってみうだ2008 in 大川町が大川運動広場で開催されました。同じ日、第47回市文化祭の合同芸能発表会が市民センターでありました。11月10日第2回目の市長と語ろう夢未来塾が伊万里公民館で開かれ、地域力にスポットを当て、明るい家庭と地域の大人たちというテーマで、伊万里町の子育て共同事業に関わっている指導者たちと意見交換を行いました。11月16日伊万里和訳歴史探検隊が開催され、参加した60人が楽しく伊万里の歴史を学び、伊万里を再発見していました。
ほがらかページです。11月6日立花保育園の園児が芋掘りを楽しみました。これは6月27日に園児が植えたさつまいもの苗を伊万里菜の花の会の皆さんが大切に育て、この日の収穫を迎えたものです。およそ1時間かけ50キロの美味しそうなさつまいもを収穫しました。大相撲九州場所を前に、人気力士高見盛関など東関部屋の力士ら16人が伊万里市を訪れました。一行は11月4日新店町の老人ホーム伊万里を訪問、翌5日は国見台相撲場で恒例の朝稽古を行った後、午後から消防本部で火災予防運動に一役買いました。市内のボランティアが一堂に集い、楽しいイベントを繰り広げる第4回ふれあい広場ボランティア祭りが10月26日市民センターで開かれました。これは市ボランティア連絡協議会、社会福祉協議会と実行委員会の主催によるものです。福祉施設利用者の手作り作品展や手話コーラスの披露などがあり、たくさんの家族連れでにぎわいました。食べよう朝ごはん、東山城町天神の金子楓さんとお母さんの献立、豆乳味噌汁、材料2人分、豆乳 360cc、 味噌適量、大根 30g、 人参 10g、 ネギ適量、しめじ4分の1パック、薄揚げ1枚。作り方、1、大根人参は短冊切り、しめじはほぐし、薄揚げは油抜きをしておきます。2、豆乳に材料を入れ、野菜が柔らかくなるまで煮ます。3、味噌を溶き入れ、火を止めてネギを散らせば出来上がり。なお他の野菜も入れ、具沢山にすると栄養満点味噌汁になりますよ。我が家のアルバム、脇田町、小宮二郎さん、ゆかりさんの長女翔子ちゃん、3歳4ヶ月。私の大好きなものはキティちゃんとお母さんの作ったカレー、世界で一番おいしいんだよ。 ケンジ兄ちゃんと弟の常人ちゃんとはたまに喧嘩もするけど、いつも仲良く三人一緒なの。お母さんから一言。いつも元気で家族を明るくしてくれる翔子ちゃん、人の気持ちがわかる優しい翔子ちゃんになってくださいね。翔子ちゃんを真ん中に兄弟三人が仲良く頭をくっつけて笑顔で写っています。微笑みさん、山城町の池田美希さん、27歳、仕事は九州内田炭鉱株式会社の総務課で人事などを担当しています。出会いと信頼関係を大事にしながら、新規採用の募集で高校や大学を駆け回っています。特技は小学校から高校まで続けた剣道三段と、保育園から始めた書道まもなく六段です。やってみたいことは書道教室を開いて子どもたちに書道の楽しさを教えてみたいですね。好きなタイプの男性は一緒にいてホッとするような人かな。文武両道で才色兼備の美希さんの爽やかな笑顔です。四季の歌。会合へ朝寒の道戻りけり。介護終え朝寒の道戻りけり。二里町大里と米岡すみれさんの俳句です。終焉を飾る木々の葉交換の芽生えを抱き別離を惜しむ。終焉を飾る木々の葉交換の芽生えを抱き別離を惜しむ。脇田町小田絹江さんの短歌です。スポーツです。11月3日伊万里ベースボールフェスタイン国見台が国見台野球場で開かれました。これは少年野球、中学野球、高校野球の大会決勝戦を同日に開催することで、伊万里地区の野球のレベルアップを図るとともに、市民が観戦しやすいよう行われています。11月16日伊万里市教育長杯第1回中学校ニュースポーツフェスティバルが京成中学校で行われました。これは日頃あまり運動をしない中学生を中心にニュースポーツを通してゲームとしての楽しさや運動することの心地よさを味わってもらい、心と体の健康増進などを図ることを目的に初めて開催したものです。この日は市内の8校から約90人の生徒が出場しました。第3回夢岬クロスカントリー大会が10月26日黒川町の伊万里夢岬公園で開催されました。市内外の小学4年生から大人までの278人が出場し、14部門で健脚を競いました。第20回九州実年ソフトボール大会が10月11日と12日に長崎県諫早市で行われ、伊万里クラブが初優勝を飾りました。第29回国見台陸上競技カーニバルが10月13日国見台陸上競技場で開かれました。市民スポーツ。7日日曜名村カップ2008伊万里ジュニア駅伝大会が9時から国見台陸上競技場で、14日日曜市内混合ダブルスバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、21日日曜市卓球選手権大会が9時から国見台体育館でそれぞれ行われます。町民スポーツ。7日日曜 山城町子ども会連合会駅伝大会が1時半から山城公民館周辺で、14日日曜、畑津町子ども会親子卓球大会が8時半から畑津体育館で、畑津町内一周子ども駅伝大会が8時半から、1月1日木曜、牧島地区新春歩こう走ろう会が8時から、東山城町新春走ろう歩こう会が8時から、大河内町新春走り染めが8時半からそれぞれ行われます。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。12月4日から10日は人権週間です。育てよう一人一人の人権意識、思いやりの心、かけがえのない命を大切に。今年は世界人権宣言が国連総会で採択されて60周年を迎えます。家庭や学校、地域や職場など身近な生活を振り返り、人権を尊重する社会についてもう一度考えましょう。問い合わせ先、人権童話対策課、電話 23-2190。 焼却資産、固定資産税の申告のお願い。焼却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産で、毎年1月1日現在、会社や個人が事業のために所有している構築物、機械、器具、備品などの資産を言います。焼却資産の対象となるのは、農業、漁業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸小売業、金融業、不動産業、飲食店、医療福祉、サービス業などの事業用資産です。なお、これらの事業用資産の所有者は、来年2月2日までに税務課固定資産税係で必ず申告を済ませてください。なお、国税・所得税の確定申告と混同されないようお願いします。問い合わせ先、税務課固定資産税係、電話 23-2149。 市内及び近隣在住の外国人の人たちとの交流会、第16回民祭交流の夕べを開催します。市民の皆さん、外国人の皆さん、お気軽にご参加ください。日時は7日日曜午後6時から、場所は伊万里玉屋5階、参加料は3000円、ただし外国の人は1000円。問い合わせ先、伊万里 SGG 善意通訳者の会、梶山英語塾、電話 23-8088。 指名業者登録を受け付けます。伊万里市が行う入札見積もりに参加を希望する人は、あらかじめ有資格業者となるための登録申請が必要です。資格期間は平成21年度と22年度です。受付期間は15日から来年1月16日まで。業種は建設工事、測量及び建設コンサルタントなど、業務委託、維持管理等業務委託。詳しいことは契約管理課、電話 23-2176 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか？入園前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランド、12月はクリスマス会です。日時は10日と17日の水曜、10時から正午まで市民図書館ホールで行います。12月生まれの乳幼児とその保護者が対象のお誕生会は、24日水曜11時から11時45分まで子育て支援センターポッポで開催します。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。
一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 市民病院の小児科医師土井智美さんによる風邪・インフルエンザの予防法。1. 休養と栄養を十分にとる。 2. 適度な温度・湿度を保つ。 3. 人混みを避ける。 4. マスクを着用する。 5. 手洗いとうがいを心がける。 6. インフルエンザの予防接種をする。問い合わせ先は市民病院、電話 23-4121。 家庭内の揉め事、近隣とのトラブル、女性や子ども、高齢者への虐待、差別など、あらゆる人権問題について、無料で相談に応じる、無料特設人権相談が、10日水曜、10時から3時まで、大川公民館であります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。国の教育ローンが利用できます。高校、短大、大学、専修学校などに入学、在学する人の保護者が申し込みの対象になります。また、世帯の年間収入、子どもの人数によって申し込みの制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、日本政策金融高校佐賀支店国民生活事業、電話 0952-22-3341。 年末年始はお休みします。市役所の一般業務は12月27日土曜から1月4日まで休養します。ただし出生、死亡、婚姻など戸籍の届け出は休み中でも当直室で受け付けます。主な施設業務の休業日、施設市民図書館は12月28日から1月3日まで、市民センター市民会館と国見台運動公園は12月29日から1月3日まで。業務、ゴミの収集は1月1日から1月4日まで。なお、この期間中は集積所へゴミを出さないでください。資料の汲み取り、12月30日から1月4日まで。環境センターは12月31日まで開所していますが、年末は搬入車両が多いため大変混雑します。早めの搬入をお願いします。受付時間は8時半から4時まで、ただし正午から午後1時までを除きます。家庭ごみの手数料、100キログラムまで250円、50キログラム増すごとに125円加算しますので、小銭のご用意をお願いします。環境センターにごみの持ち込みができない日は1月1日から1月4日まで。問い合わせ先、環境課、電話 23-2145。 犬の捕獲と犬猫の引き取りは12月26日から1月4日まで休みます。問い合わせ先、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2101。 伊万里市では市民の皆さんの身近な生活に関わる行政情報を積極的に提供し、市民参加によるまちづくりを目指すため、まちづくり出前講座を行っています。12月より、医療の分野で、患者様に優しい心臓 CT 検査についてと、糖尿病はじめの一歩と、メタボリック症候群についての3講座を追加しました。市民の皆さん、ぜひご活用ください。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策。12月は地球温暖化防止月間です。 暖房器具の設定温度は低めに、3畳用電気カーペットの設定温度を強から中にした場合、1日5時間使用すると年間で電気 185.97kW の省エネ、二酸化炭素 76.2kg の削減につながります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。ピノキオの家で今年もミニ門松作りを行います。家族や友人と一緒に楽しくお正月の準備をしませんか。期日は27日土曜11時からと午後2時から。会場は大川地町吉田の市木工芸センターピノキオの家。費用は工具使用料100円、材料費は飾り付け込みで500円程度。なお事前に予約が必要です。問い合わせ先、伊万里西松浦森林組合、電話 23-3398。 第7回畑の中のレストランが14日日曜、二里町の住山地区でそば打ち体験があります。募集人数、出会い編中田公民館は独身男女それぞれ10人程度、一般住山交流センターは15人程度。参加費は1500円、申し込み期限は10日。問い合わせ先、農業振興課、電話 23-2557。 ふれあい障害者文化祭の作品を募集します。応募資格、市内に居住し身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人、および市外施設に入所中で伊万里市出身の人。応募締め切りは来年1月14日。作品の種類は作文や俳句など。展示期間は1月24日から26日まで。なお優秀作品は表彰し、応募者全員に参加賞があります。問い合わせ先、障害者生活支援センター、電話 23-3512。 12月の行事予定、市民センター、7日日曜12時半から市民音楽祭ふるさとの明日を歌おう、10日水曜糖尿病講演会夕方7時から、26日金曜1時半から伊万里市教育研究大会。市民図書館、添田博美さんの講演会、これは読書フェスティバル in 佐賀の一環として、20日土曜10時から正午まで図書館ホールであります。内読や本に興味をお持ちの人など、どなたでもご参加ください。クリスマス親子上映会のポーラエクスプレス吹き替え版は19日金曜夕方6時からと、21日日曜2時半から12月の休館日8日15日22日と23日の天皇誕生日、28日から1月3日は年末年始休館です。12月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー、時間は10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士による暮らしのトラブル相談は第1木曜、交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜、いずれも予約が必要です。市民サービス係まで予約してください。電話は 23-2136 です。行政相談は第3金曜、人権相談は第1と第3火曜、消費生活相談は毎週月曜水曜金曜、ただし祝日を除きます。社会保険相談は市民ロビー前の1階面接室で、 毎週金曜9時半から3時まで。健康相談は市民ロビーで、毎月第1火曜1時半から3時まで。新商社相談は市民ロビーで、毎月第4月曜10時から3時まで。一人で悩まずご相談ください。名義貸しに注意。友人からクレジットで買い物をしたいが、自分の名前で借りられないので名義を貸してほしい、迷惑はかけないのでと頼まれ承諾した。カード会社から請求が来たので友人に請求するように言ったが、聞き入れてもらえない。こんな相談があります。絶対迷惑をかけない、名義を借りるだけだからなどと言われ、名義を貸すことを名義貸しと言います。名義を貸した場合、法律的には名義を貸した人が債務者となり、支払い義務が生じますので注意してください。情報広報課市民サービス係、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
第42回伊万里市子ども話し方大会。美しい言葉と豊かな心を育てる青少年の集いをスローガンに、11月3日黒川公民館で開かれました。大会には各町の子ども会を代表して、小学生16人、中学生14人が参加。家族や友人、クラブ活動などの身近な話から自然や未来、社会問題まで、バラエティに富んだ幅広いテーマについて、素直な思いを自分の言葉で力強く発表しました。小学生の部、最優秀賞、僕とお父さん、大河内小6年藤瀬渉さん、優秀賞、コーラスと私、伊万里小6年東美沙夫さん、優良賞は3人、言葉の花束、大坪賞6年小林真由さん。韓国の子どもたちと交流して、南畑賞6年浦方はじめさん。私が運動会で得たもの、畑津東賞6年松尾千夏さん。中学生の部、最優秀賞、未来を見据えて、政令中3年井出さつきさん。優秀賞、たすきをつなぐ、滝野中3年山口成樹さん。優良賞、水俣から学んだこと、政令中3年畑中真紀さん。壁を越えて、山城中3年馬場輝幸さん。豊かな心で、東陵中2年大谷隆文さん。入賞おめでとうございます。11月5日財団法人日本防火協会が実施する宝くじ助成により、市防火協会に煙体験ハウス、南保育園に幼年コテキセットが交付されました。11月1日現在の人の動き、男27,858人、女35,554人、合わせて58,412人、前月に比べ44人増えています。なお世帯数は 21,705世帯で、前月に比べ32世帯増えています。これで広報伊万里12月号を終わります。
県民だよりから読みます。新型インフルエンザに備えましょう。ひとたび新型インフルエンザが国内で発生すると、物流に支障が出て、食料品、日用品などが不足することが予想されます。買い物に出かけることは感染のリスクが高まることになります。流行は2ヶ月間続くとも言われていますので、いつ発生しても慌てなくていいように、2ヶ月間を目標に、まずは2週間分の備蓄を始めましょう。米なら2週間分は4人分で 15kg 程度です。無理のない備蓄のコツは、普段から使用しているものや 長期保存できる食品などを備蓄しておくことです。備蓄物品のリストの例、食料品、米、パックご飯、切り餅、麺類、これはそうめん、そば、スパゲティなどの乾麺、レトルト食品、インスタント食品、缶詰、これは肉や魚、果物など、お菓子、チョコレートなど、ミネラルウォーター、医療品、日用品、鎮痛剤、解熱剤、これは種類によっては症状を悪化する場合がありますのでご注意ください。ティッシュペーパー、トイレットペーパー、洗剤、感染防止用品、使い捨ての市販のウイルス防止マスク、うがい薬、消毒用アルコール、手洗い石鹸、体温計、使用済みのティッシュやマスクを密閉して捨てるためのビニール袋、その他、懐中電灯、乾電池、ラジオ、カセットコンロ。詳しいことは佐賀県健康増進課、電話 0952-25-7075 へお尋ねください。
日めくりの暦が残り少なくなりました。師走、街にイルミネーションの青や白い光が点灯され、クリスマスソングが流れてくると何かしら気ぜわしく思います。年の初めにささやかな目標を立てていましたが、やっぱり今年もやり残したことがたくさんあります。でもこの一年、健康で過ごせたことが何よりです。今年も一年、こだま会にお付き合いくださいましてありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。どうぞお健やかにお過ごしくださいませ。ではごきげんよう。